これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
野田村支援号チームオール弘前というテーマでお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部ボランティアセンターのイ・ヨンジュン先生です。
こんばんは、イ・ヨンジュンです。
そして今日ご一緒していただいたのは人文学部3年の日野口咲さんです。
皆さんこんばんは、日野口咲です。
さて先生、今日は野田村を支援する取り組みのお話をしていただくことになってるんですが、はい、まずその先生の肩書き、確か先生以前おいでになった時は経済システム講座の先生ということでおいでいただいたと思うんですが、今日は弘前大学人文学部ボランティアセンターの先生としておいでいただきました、はい、そこら辺のお話を少しお願いします。
はい、まずですね、皆さんもご存知のように3月11日東日本大震災が発生いたしまして、それで我々の人文学部としてもですね、さまざまな取り組みを考えておりました。でその中で3月23日に、はい、人文学部被災学生支援、うん、そして震災復興協力を考える集いが有志の先生たち の呼びかけで始まったんです、うんうん、でこれは実は3月12日はですね、大学 の後期入試でございまして、
あ、はいはい、
被災地から多くの学生たちが弘前に見えていて、うん、まあ、その後にですね、うん、帰る場がないと、
う
ん、
行き先を失ったということですよね。
そうですね、でそういう方たちをどういうふうに支援するかと、まあ、こういうことでさまざまな先生方が募金を出したり、そして食事を提供したり、宿舎を確保したりとか、うん、いろんなことをしたんですが、それをですね、全体として取り込まなければならないんじゃないかな、うん、ということでその集いがあったわけです。でその中で災害地から見えた学生の支援と合わせてですね、今は首都大学のに移動しておりますけれども、山下雄介先生という方がいらっしゃいまして、その方がですね、その中で被災学生のケアにとどまらず、弘前大学として震災への取り組みをする必要があるんじゃないかなと、うん、で特に大学っていうのはマンパワーを持っていると、うん、なのでこれを用いた支援の母体としての役割が必要ではないかなと、そういうことがありまして、それは私が持ち帰りまして、私その当時人文学部附属雇用政策研究センターのセンター長をやっておりましたので、はい、このセンターの中でこのボランティアを取り組む、そういう別組織を立ち上げるべきではないかなということで、さまざまな先生にご相談したところ、弘前大学人文学部附属ボランティアセンターを立ち上げることになったわけです、
うん、実際にですね、3月11日の震災、弘前の方は結構すごい揺れだったねと言っているうちに、うん、電気が止まって、うん、テレビが全然見えなくなったということで、かなりその震災どういう状況だったのか全体像が見えないまま次の日になったわけですよね。でその時にはもう弘前大学を受験するための学生がたくさん弘前に見えてたわけですね。
そうです。
で、12日がその試験当日とすれば、11日に入ってその夜はゆっくり寝て次の日に備えようとしていたところが、
はい、
ニュースが入ってきて、うん、自分の家が流されたと知った学生が大変たくさんいらしたわけですね。
そうですね、はい、うん、
でその時の対応としては、その具体的には、うん、もちろん受験生の方はホテルとか旅館とかに、うん、その日は泊まっていたです、ね、わけなんですが、
はい、
帰るところがないっていうのが分かって、具体的にどういうところに泊めたりしたんでしょう。
まあ、大学の寮などをですね斡旋しまして、うん、そちらの方に宿泊したりとか、あるいはまあお金に困っている学生に対してはですね、まあ、教員同士で募金を集めて、うん、でそれで支援をしたりというような活動をしたんです。で中には地元 の親ともですね連絡を取れない学生さんもたくさんいたようでしたので、まあ、帰る足がない、あるいはまあ連絡を取れないと、まあ、こういうようなケースが多くてですね、その方に対するまあ支援をまあ緊急に行ったという感じですね、うん、
まずそういうその、受験生が安全に帰れる、あるいは帰れるところがない場合は、うん、その安全な場所に落ち着けるためのまず手配が第一段階としてあったんですね。
そうです、はい、
でそれをとりあえず落ち着いたところで、うん、その先生方が集まって、もう少し継続的な支援ができないかという話になったわけですね。
そうですね、はいはい、
これは、今日のテーマである野田村支援の話とはまた別個っていうか野田村も含めて全体に対してということですか。
前段階ですね、うん、まず大学でボランティア支援センターが、うん、立ち上がり、ボランティアセンターが立ち上がりまして、でそれで学生の募集をやってですね、うん、実際どこの方に支援活動を行うべきかと、うん、まあ、そういう時に大阪の方からですね、うん、支援活動でいらっしゃった、うん、大阪大学の渥美先生という方がいらっしゃいまして、はい、いわゆる南の方においてはですね、うん、東京あるいは関西などから宮南の方からの支援というのは非常にやりやすいと、ただまあ、岩手県の北部に関してはですね、なかなか南からの支援が届きにくいんじゃないかなと、はい、
南から順々に行くんで、
そうですね、はい、でその時に、まあ、北の方から支援をする必要があると、うん、まあ、そういう段階で弘前大学というのは、うん、ちょうど北の方に位置していて、うん、まあ、北の方からその徐々に支援を、うん、する、まあ、ことはできるんじゃないかなと、うん、いうことで、まあ、八の絵から順にこう見ていたんですけども、うん、でまあ、八の絵、そこは少し南に降りて9時というところはですね、うん、意外と早い段階でボランティア支援センターが立ち上がりまして、うん、そしてまあ、住民の被害といいますかね、うん、そういうより商業施設、湾岸施設の被害が主であったということで、うん、そこからもう少し南に降りた野田村はですね、非常に被害が大きくて、で特に住民の被害が非常に甚大だったと、うん、そして役場もですね非常に弱体な体制であったと、うん、まあ、そういうことからですね野田村を支援対象にしてはどうかなというご提案があったわけです、う
ん、はい、
でそれで3月29日にですね、うん、弘前市と、はい、そして西目屋村、うん、そして我々弘前大学のチームがですね、一緒に野田村の方に、うん、視察に行きました。
弘前西目屋を誘ったっていうのはどういう理由からなんですか。
それはですね、もともとこのきっかけを作ってくださった山下雄介先生がですね、まあ、以前からそういうお付き合いがあったということで、うん、まあ、一緒にお誘いをして行ったことになります。
ということは山下先生が弘前市長と西目屋の村長に対して話をして、
はい、はい、その経緯はちょっと分かりませんが、多分そういう経緯があった
んで、一緒に行こうよということで、まあ、現地を視察したと。
そういうことです、はい、はい、それで3月29日に私と、まあ、有志の先生らと、そして市とですね、西宮村が一緒に、うん、視察に行ったら、まあ、私が想像した以上にですね、うん、被害が大きくて、うん、でなおかつまあ、ボランティア支援 の、まあ、窓口となるですね、ボランティア支援センターも非常に弱体な体制であったということで、なんとか早くですね、まあ、支援活動を行うべきではないかなということで、まあ、視察の後にですね、弘前市長が遅い時間まで待っていらっしゃいまして、うん、まあ、視察の報告とともにですね、うん、まあ、今後の支援活動に関する、まあ、お話し合いを少しさせていただきました、
は
い、
その日のうちに。
そうです、はいはい、その中で私の方からですね、弘前市と、うん、そして大学がですね、共同で支援活動を行ってはどうかなということを提案させていただきまして、うん、市長の方からもですね、ぜひその方向で検討していただきたいというようなお話を頂戴いたしました。で、まあ、その後ですね、実はうまく あの調整がつかずにですね、うん、弘前大学と弘前市がですね、うん、それぞれ別 の、 ボランティアバスを出すことになったんです。
弘前は弘前でボランティアのバスを出す、弘前大学ボランティアセンターはボランティアセンターでまた出す。そうなんです、
はい、大変残念ながらですね、はい、最初の段階でちょっと、うん、市とのうまく話し合いがつかずに、うん、弘前大学は4月の12日にですね、うん、支援バスの第1号を野田村の方に派遣いたしました、うん、はい、まあ、その時は学生そして教員そして市民合わせてですね、うん、延べ30名弱の方がですね、うん、実際現地にいて活動を行ったわけです、うん、でその後、まあ、大学の方と市がそれぞれのバスを出していたんですが、うん、4月の19日の段階でですね、うん、私どもとそして弘前市、うん、そして弘前市ボランティア支援センター、そして弘前市社会福祉協議会、そして市民団体の代表の方と一緒にですね会合を持ちまして、ちょっと原点に戻るべきではないかなと、うんうん、で私の方からは最初の視察の段階で市と共同で、うん、やるべきだというようなお話を提案させていただいたのをなんとか実現したいということを、まあ、お話しいたしまして、その場でですね市長の方から、うん、チームオール弘前という名前で、うん、スタートしてはどうかというご提案があったということでですね、うん、はい、それでなんとかそれを実現したいということを、うん、まあ、お話をしまして、うん、でそれで日程等をですね調整いたしまして、5月6日からですね、うん、チームオール弘前がスタートすることになったわけです、
はい、となりますとですね、まあ、最初は弘前市も独自に支援のためのボランティアを派遣した、はい、弘前大学もボランティアを派遣した、それぞれが、まあ、一生懸命やってたわけなんだけども、
ね、
なかなかそれだと、
う
ん、まあ、現地で の、 その調整も大変だし、
うん、
だから市内でもボランティアの方があっちに行ったらいいのかこっちに行ったらいいのか分かんないというところもあって、話し合いの結果その弘前一本でチームオール弘前という名前で行こうということで合意ができたということ
ですね。そうですね、これは、ね、非常に素晴らしい取り組みで、うん、特に大学の役割、うん、そして行政の役割、うん、そして市民団体の役割、うん、それぞれあると思うんですね、うんうん、それはやはりそれぞれ得意な分野をですね合わせると、うん、素晴らしいこうチームになり得ると思うんですよ、うん、
はい、
で今現在はまあ、その当時もそうだったんですが、うん、野田村の方のですね県知事 の、 ボランティアセンターの方が非常に体制的に弱かったのでですね、うんうん、まあ、コーディネートをしたりとかそういうようなおいでの面でおいてですね非常に大きな問題があったとか非常にですねそういう体制ではなかったんですね、うん、でそういう意味では我々がちゃんと体制を組んでですねそれで行くことによって、まあ、県知事でもチーム編成を簡単にスムーズにできるとかですね、うん、スムーズに作業に入る体制にできるか、あるいはまあオリエンテーションもですねその大学の教員の専門的な知識を用いて行うことによってですね非常にスムーズな活動になり得たというふうに思います。
なるほど。それで現在その弘前大学人文学部ボランティアセンターという名称で、
はい、
まあ、先生のところで、ボランティアの方の、まあ、登録を扱っていると思うんですけど、
はい、
現在の登録者数というのはどれぐらいになってるんですか。
はい、現在は347名の方で、まあ、約350名の方ですね登録をしていらっしゃいます、はい、
弘前大学の学生数からすると、まあ、多いのか少ないのかちょっと分かりませんがボランティアの数としては非常に多いですよね。
そうですね、はい、ボランティア登録者数でいうとですねまあかなり多い人数じゃないかなというふうに思います、う
ん、しかもその一番若い方学生の方が多いと思うんですが、
はい、
力になる人数ですよね。
そうです。
学生数は大体どれぐらいになるんですか。
大学全体の学生数は
じゃなくてボランティアセンター登録の学生
数。そうですか。この350名の大体8割近くはですね、う
ん、8割
学生になります、
はい、すごいですね。
そうです
ね、エネルギッシュですよね。
そうですね、
はい、それ以外の方はどういう方が入ってらっしゃるんでしょうか。
それ以外はですね教職員の方、うん、そして一般市民の方もですね若干はい、参加しております、
はい、
そして我々の活動をですねホームページなどでですね知っている方が、うん、 県外からも少しの人数ですけども登録をいただいております。東京は大阪とかですね、名古屋からもですね登録をなさっている方がいらっしゃいます。
大阪で登録して弘前に来て野田村にと。
そうですね、多分個人で県知まで行こうとするとですね、かなり大変だと思うんですね、うん、でそれがここで定期便があるということで弘前の方に入っていただいて、うん、それで弘前から我々のバスを乗っていただきますと、うん、オリエンテーションを行うとかすでにチーム編成をしてですね、それぞれの作業場の方にスムーズに移行したりとかすることで、まあ、コーディネートができるだろうと思うんですね。まあ、そういう意味では我々のパスを遠方からご利用なさっている方もいらっしゃいます。
ということはボランティアをする側としても非常に負担が少なくて参加できると。
そうですね、個人で参加するよりはかなり負担が少ないんじゃないかなと思います。
はい、それでは具体的なですねボランティアのお話をですね曲を挟んで伺いたいと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ボランティアセンターのイ・ヨンジュン先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしております。
実際に今は野田村に定期的なボランティアバスというのが動いているわけですね。
そうですね、週1回の便でですね4月12日から、うん、毎週出ております。
バスは1台ですか？
そうです、大型バス1台で向かっております。
ということは、ボランティアしたい方がたくさんいても定員があるということですね。
残念ながらそうですねただ人数が多い場合はですね、うん、臨時便も出しておりますので。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、前もってエントリーを受けておりますけれども、うん、人数が多い場合にはですね追加で便を足す場合もあります。
実際にそのボランティアバスのですね構成といいますか、一般市民の方も学生の方も一緒に乗ってるわけですよね。
うん、そうなんです。これは弘前市の方の ご協力でですね一般市民の方のからも募集をしておりまして、うんうん、そして大学の方の募集を合わせてですね市が20名、そして大学の方から20名、うんうん、でまあ、事務局ということで構成していっております。
ということは、まあ休みになると学生の方が多くなるとかっていうそういう、まあ、パターンの上下はあるわけでしょうけれども。
はい、うん、そうですね、大体土曜日とかは学生が多めになっておりまして、うん、平日はそうですね市民の方は少し多めになったりという場合もあります。
はい、その、ボランティアで行かれた学生のお一人が今日おいでになった日野口さんということなんですが、今日はアシスタントもやっていただいてありがとうございます。
はい、いえいえ。
日野口さん、バスに乗ろうとというか、まあ、ボランティアをやろうと思ったきっかけはどういうことだったんですか？
そうですね、私は震災が起きてから弘前は停電だけの被害だったんですけれども携帯のニュースだとか、まあ、停電が復旧した時に、まあ、テレビを見て、まあ、今回の、まあ、地震はとても大きな、まあ、津波の被害を受けているということで、まあ、岩手県宮城県福島を中心にとても、まあ、その被害が甚大だということで、まあ、とても驚いたんですね。で、まあ、そこでまあ、その支援とか復旧にはたくさんの人が必要だろうなっていう印象を受けたんですけれども、やはり現地に行くにも何と言いますか、一度もそういう災害のボランティアもしたことありませんし、壊滅的な被害の状況で何もこう瓦礫の撤去作業とかしたこともない一般の、まあ、素人が行っても逆に迷惑になるんではないかなというそういう、まあ、抵抗感がありまして、まあ、岩手の方に行っても実際には役に立たないのではないかっていうふうに思いました。うん、それにボランティア難民という言葉も耳にしましたので。
うん、ボランティア難民というのは、
まあ、ボランティアにボランティアとして、まあ、現地に行って、まあまあ、実際、まあ、役になんか立てないというか、うん、逆に迷惑になってしまってっていうような、うん、そういうことをちょっと気にしてまして、うん、はい、でも弘前大学の方でまあ、しっかりとした、まあ、場が出来上がったっていうことを耳にしましたので、友達とも話してじゃあ登録してみようかっていうふうになったんです。うん、
まあ、今の日野口さんのそのきっかけのあたりっていうのは、大体一般の学生の皆さんの平均的な考え方、受け止め方だったんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、あの学生だけじゃなくてですね、うん、あの市民の方も、うん、あのまあ、テレビとかあのそしてあの新聞報道などでですね、うん、あのまあ、被害を受けていらっしゃる皆さんの、 あの本当にこう叫びの声のようなことを聞くとですね、うん、あの何とかしたい、うん、何かしたいっていう自分ができるものは何なのかなとか、こういうのをいろいろ思っていらっしゃると思うんですよ、うん、ただあの、まあ、いろんなあの窓口もあの整備できていなかった状況だったし、うん、はい、あのなのであのボランティア何かをしたいんだけどもどうすればいいのかということがあの分からなかったんじゃないかなというふうに思います、うんうん、であの私たちあのそのボランティアセンターをですね立ち上げた私たちにとってもどうすればいいのかっていうことも実は分からなかったんですけれども、ただまああの大学のまあ教員の中にはですね、あの山下雄介氏の名前が出ましたけれども、うん、あの彼なんかだとあの阪神・淡路大震災の時の経験を持っておりましたので、まあ、そういうノウハウを少しですねあのいただいたりしまして、うん、それであの、まあ、あのセンターが立ち上がったということで、うん、あの一応あの各あの教員を通してですね、うん、あのそのゼミ生などに呼びかけていただきたいということ の、 あの呼びかけをしました、うん、であのそこから、まあ、あの体制をですね徐々に徐々に整えているので、あの、まあ、何かはしたいんだけどもどうすればいいのかということが分からなかった方たちにとってはですね、一つ の、 あの、まあ、あのきっかけになったんじゃないかなというふうに思います、
うん、でその日野口さんね、一番最初に、はい、あのボランティアバスに乗って、
はい、
野田村に行きました、
はい、
その時に受けた第一印象というのはどんな感じでした？
あのやはり実際にあの被害を受けた現場を間近で見るっていうことでとても驚きましたね、
うん、
あのたくさんの瓦礫があったりだとか、うん、あの、ま、煙も結構上がってましたし、
うんうん、
ちょっと匂いも違うなっていう印象もあって、うん、とても驚きました、う
ん、まあ、それまでにいろんなニュースとかあのでテレビで野田村だけじゃなくて他のところの、まあ、惨状も見ていたわけなんですけど、
はい、
そういうテレビで見たイメージと実際自分が行って感じたイメージってのはかなり違ってました。
そうですね、テレビではあの割となんかあの、まあ、全体を映してるんですけれども、うん、実際に現地に行くとその実際の瓦礫を、まあ、近くで見るじゃないですか、うんうん、あの実際に見るとたくさんの思い出の品物が、
うん、
例えば、まあ、賞状だとか、
うん、
まあ、写真、あとははがきとか手紙がたくさん、うん、あの見えてくるんですよ、
うんうん、
そういうのを見ているとあの、まあ、大切な、まあ、生活が、まあ、台無しになってっていう、
うん、
そういう場面を、まあ、間近になんか目に見えてきたので、
うんうん、
とてもあの驚きましたね。
ショック
ですね、うん、
先生こういうその学生、まあ、最初に受けたそのショックっていうのは、うん、あの一般市民の方でも同じだと思うんですけど、
そうですね、
こういうその最初にあのボランティアをしようとしながら受けるショックに対する対応っていうのは何か先生方は考えてました？
あ、今あの我々 の、 あの定期便のバスの中ではですね、あのボランティア活動を、まあ、行う前、行きのバスの3時間かかりますので、
はい、
あのその間にあのオリエンテーションとか注意事項、うん、そしてあの連絡事項とかお話ししまして、
うん、
あの帰りのバスではですね、必ずあのそのフィードバックと言いまして、
はい、
あの行った感想をですね、みんなで共有する、うん、ということを、まあ、行っております、
うん、
であのまあ、私たちがあのその心ケアをですね直接することはできないんですけれども、ボランティア同士でですね、あの それぞれの思いをですねお話しすることによって、
うん、
あ、私一人ではないんだっていうようなことは非常に大事だと思うんですね、うんうん、そしてあの中にはあの何回か経験なさっている方がいらっしゃいまして、まあ、その方たちからのアドバイスとかを聞くことによって、うん、少しあのケアリングができているんじゃないかなというふうに思います、うん、
はい、実際にそのボランティアを投げ出すわけじゃなくて、投げ出すというか放り込むわけじゃなくて、
うん、
きちんとその先生方専門家が、まあ、あの手を引いてフォローしながら現在まで続いていると
そうですね、はい
はい、
まあ、これはあの他の関西などのですね、あのボランティアバスを運用している、まあ、先生方からもあのノウハウを のアドバイスをいただいたりしてですね、うん、整えてきたものでございます。
うん、はい、実際にその野田村での、まあ、ボランティア作業なんですけれども、どういうものが、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、はい、代表的な仕事っていうのは少し紹介していただけないでしょうか。
はい、まあ、代表的な仕事というとやっぱり瓦礫の撤去作業ですね。まあ、たくさんの瓦礫がありますので、はい、まあ、主に個人宅に伺って、そのお庭にある大量の瓦礫だとか、うん、塩害を受けた、まあ、畑の、まあ、土を集めて、まあ、回収するという、まあ、そこまでの、まあ、作業ですね。うん、
あと側溝の泥上げっていうのをよく話して
ます。はい、ありますね。
これはどういうことなんですか。
はい、下水道の側溝あるじゃないですか。
道路の脇にあるやつ
ですね。そうですね。はい、あそこにたくさんの泥が詰まっていて、うん、それが下水の復旧にちょっと歯止めをかけているというか、うん、そういう状況なので、うん、まあ、早くそれを取り除いて、うん、まあ、いち早く、まあ、下水の復旧を、まあ、促したいというか、うん、そういうのもありまして、側溝の泥上げというのはなるべく早くやった方がいいっていうふうには聞いてましたね。
うんうん、そういうその、まあ、力仕事以外にはどういうものがあります。
はい、あとは体育館の物資の仕分け作業ですね。うんうん、全国各地から集まった、うん、物資がたくさん体育館の方に山積みに なっているんですけれども、うん、その高さには本当に驚きましたね。
あ、そんなに。
はい、もう、はい、もう見上げるほど高いんですよ。うん、
そういう作業にですね、まあ、学生の皆さん当然グループ分けされてると思うんですけど、
はい、
そのなんていうかな、作業をしながらグループ同士で話とかってできるもんなんですか。
はい、そうですね、やっぱり一人じゃちょっと作業難しい点が多いので、その辺協力しながら、ここをどうすればいいんだろうとか、こうすればいいんじゃないとかっていう風に一緒に、まあ、質問とか会話をしながら作業に当たってます。
うんうん、ということは同じグループの市民の方も一緒に混じってやってるということですか。
はい、
ここら辺はなんかこう先生方は狙いっていうのはあるんですか。うん、
ですね、実はまあ、最初市との話し合いで市民と一緒に行くっていうようなお話をしたんですが、実はこれが非常にいい効果を生んでおりまして、
はい、
特に瓦礫撤去、うん、あるいはまあ側溝の泥上げ、まあ、こういう土木作業に関してはですね、残念ながら学生っていうのはほとんど経験を持っていないんですよ。はい、とても弘前大学の皆さんですね、ちょっと貧弱っていうのは変ですけどもスコップをどういうふうに持てばいいなとか、一輪車をどういうふうに持てばいいのかですね、まあ、こういうこともあんまりわからないと。
確かにコツがいりますよね。
そうなんですよ。で、特にそこはですね、マンホールの蓋を開けたりとかしなければならないので、うんうん、
はい、
これはある程度ノウハウを持っていないとですね、うん、なかなか難しい作業なんですね。うん、で今我々市民と一緒に行っておりますので、うん、
はい、
で毎回チームを編成するときにですね、うん、市民の方と学生が一緒にですね、一つのチームになれるように心かけておりまして、うん、まあ、そういう土木作業を上げるノウハウだとかですね、うん、あるいは学生だとですね、どうしても力負けせでですね、やって怪我をしたりとか、うん、そういう場合がありますが、うん、やはり市民の方はですね、その歯止めをかけてくださったり、あるいは、まあ、注意事項などはですね、きちんと声をかけてですね、うん、やっていただいておりますので、うんうん、このチームオール弘前はですね、やはり市民と学生が一緒になっているところのですね、うん、非常にいい効果を生んでいるなというふうに思います。うん、
市民の方にとっても若い学生の皆さんと一緒に仕事をする、まあ、どちらかというと、まあ、楽しみ部分もあるんでしょうし、
でしょうね。
うん、学生の皆さんはその先輩たちにスコップの持ち方から教えてもらうという、う
ん、そうなんですね。はい、多分我々の中で一番年配の方は70後半の方もいらっしゃるんですけども、その学生にですね、教えるっていうことの喜びっていうのはですね、うんうん、非常にこうやりがいを感じていらっしゃるというふうにおっしゃっておりますね。はい、
確かに人生の知恵っていうのが高齢の方には詰まってますからね。
そうですね。はい、 でなかなか今の学生ってこう年配の世代とですね、うん、コミュニケーションを取ったりとか、うん、そういうきっかけがあんまりないですので ね、そういう意味ではこのバスが非常にいい役割をしているんじゃないかなというふうに思ってます、
う
ん
う
ん
はい、ということは今までになかったその学生と一般市民のまあ、どちらかというと交流が大きいということですね。
そうですね、
はいまあ、どちらにとっても非常にメリットのある
です、ね、そうですね、はいうん、
この中身をですね、今後もやはり続けていくとこの中身といいますかこういう市民と学生が一緒になっていくっていうのは続けていくわけですね、
う
んはい、
そうですね、はい、まあ、弘前市とそしてまあ、ボランティア支援センター社会福祉協議会そして市民団体とかのですね協議を重ねましてなるべくですね長いスパンでの支援活動を行いたいなというふうに思っております。
はい、それではそのこの先の話もですね、曲を挟んで伺いたいと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ボランティアセンターイ・ヨンジュン先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
この曲今かかりました。すごくこうほのぼのとした曲なんですけどこれなんかわけがあってお持ちいただいたんですよね。
そうなんです。この曲は実はですね阪神淡路大震災の後に、まあ、神戸の復興を願ってですね神戸 の、 中学の先生がお書きになった曲なんですがこの曲を我々のですねバスの中で、うん、生き返りと歌っております。中にはですねこのまあ地震で破壊されたその町をですね元の姿に戻そうと、うん、でそこに我々が頑張っていきましょうというメッセージでございますので、うん、その地震というのを津波に変えてそして神戸というのを野田というふうに変えてですねみんなで歌ってテーマソングにしております。
うんうん、この歌を歌うことでまたチームオール弘前の気持ちが一つになってくる。
そうですね、はい、
うん、歌そのものも非常にしっとりしたいい曲ですよね。
そうですね、特に歌詞の中で亡くなった方たちの、まあ、命をですね大切にして、うん、毎日を大切に生きようというメッセージがありまして、まあ、私は毎回歌うたびにですねそのメッセージが心に響いて、うん、毎回毎回大事に大事にですねしていかなければならないなというふうに改めて思ったりしております。
まあ、そういうそのボランティアの皆さんと一緒に野田村の復興を手伝っているという現状なんですけど、まあ、実際この放送、まあ、収録少し前に収録したんですが、すでに大震災から4月5月6月7月8月と5ヶ月が経ちました。そうしますとですねやはりその我々としても5ヶ月経ったからあれから5ヶ月、うん、だいぶ長いなそろそろ、まあ、災害復旧も終わりなんじゃないのかなというそういう印象があるかもしれません、
うん、
実際はどうなんでしょう。
実際はですね実は枯れ木撤去とかそういうのはかなりの部分進んでおりまして、うん、野田村のですねボランティアセンターもですね災害ボランティアセンターから、うん災害復興ボランティアセンターの方に名称を変えています、まあ、そこからも分かるようにですね、まあ、緊急的に必要とする、まあ、支援活動というのはですね徐々に徐々にまあ、終わりつつあるのかなと思います、うん、ただ少しですね野田の中心地を少し離れますとですねまだ大型瓦礫あるいは側溝などが、ね、全く手つかずの状態のまんまで、うん、行ったりしますので、うん、まだまだ支援は必要だろうなと思います。ただ大変残念なことにですねボランティアというのはですね徐々に徐々に減っておりまして、うん、ピーク時にですね300名近くの方が活動したりもしてたんですがどんどんどんどん減っていて今は平日だとですね何十名単位のしかない場合もあります。
野田村の現地全部合わせて
そうなんですね、はい、だから、まあ、ここでもう一度ですねまあ、ボランティアに関する関係もですね、うん、新たにして、うん、そしてまあ、復旧から復興へとなるですね、うんまあ、新たなまだニーズがですね、うん、発生したりもしますので、うん、まあ、もっと皆さんの関心とですね、うん、協力をお願いしたい 次第でございます、
うん、実際にその今まではですね災害復旧の段階は、うん、あのさっき日野口さんおっしゃったように、うん、瓦礫撤去ですとか側溝の泥上げとかあの、まあ、メニュー的にもねボランティアの仕事もそんなにあの多いわけじゃなくてそのたくさんの人を一つの仕事に集中させるというような内容だったと思うんですけど
す、ね
うん、現在はじゃあその瓦礫撤去もまだ残ってるけども違うボランティアも必要になってきたという段階なんでしょうか。
そうですね、あの特にですねあの7月2日にあの野田村の場合はあの今まであの避難所でいらっしゃった方たちがですねあの全員あの仮設住宅の方に、うん、あの移動なさいました、
はい。
でまあ、あの集団生活、まあ、もちろんですねさまざまな不便な点もありますが、うん、あのただあの周りに知り合いがいたりで、まあ、簡単にコミュニケーションを取れたりとかしてですね、うん、少しあの精神的な疲労感もですねあのみんなでお話をすることで楽になったりしますが、今度はあの仮設住宅の方に行きますとですね、うん、どうしてもあの塀で、まあ、その壁になっていて、うんあの周りとのコミュニケーションがですね取りづらかったり、うん、であの昔のコミュニティをですね、うん、あのそのまあ何番地とかですねあの同じ自治体の中で一緒に入るんじゃなくて、うん、いろんな方があの混ざっていっておりますのであ、はい、なかなかあの、まあ、そのコミュニケーションが取れなくてですね、うん、あのまあ孤独な生活をするという場合もあります、うん、であのそういう方にですねあの我々があの個別訪問をして少しお話を伺ったり、うんまあ、あのそういうことがですねできればなと、まあ、そういうあのボランティアニーズもですねあの最初の段階とですね今になると、まあ、どんどん違うメニューがですね必要になってきています、
うんうん、ということはその今までは避難所で振り向けば誰かに話しかけられたものが、振り向いてもテレビの画面しかないというような方がたくさんいらっしゃるわけですね、
うん、
そうなってくると昔だったら隣近所知り合いだったから気軽に喋れたけども、
うん、
今はなんとなくお互いに孤立していると。
そうですね、はい、あのそういう時にあの覚醒の力というかですね、うん、あるいはまあ一般市民のベテランの方の力も非常に大事なんですけども、うん、あのやはりご年配の方もたくさんいらっしゃいますのでですね、あの学生がこう木野口さんのようなですね、あの可愛い学生さんが行くと、こうね、あの気楽にこうコミュニケーションが取れたり、うん、そしてあのこうお孫さんのような感じになりますので、はいうんうん、どうしても話しやすい、
うん
まあ、あのそういうのはです、ね、非常にこの大学 の、うん、あの学生の力というのはですね、うん、あの今後ますますあの大事になってくるんじゃないかなというふうに思っております、
うん、そうですよね。あの実際お年寄りの方であのいい先生が訪ねていくよりは日野口さんが訪ねていった方が声かけやすいかもしれない
です
。
いやいやそんなことはないと思います
、まあ、あのそれはそれとしてですね、実際にそのいろんなボランティアのニーズが発生しているということは確かなわけ で、
そうです、ね、
今まであの私は力仕事は苦手だからとかっておっしゃってた方も、
うん、
ひょっとするとその方 の、 あの得意とする分野でのボランティアがあるかもしれない、
うんうんそうですね、あの私ども今あの各あのボランティア行っている市民の皆さんにですねアンケートというのをあの毎回取っておりますけれども、その中であのご本人が得意とする分野あるいはまあ今まで経験のある分野、まあ、そういうことをですねあのヒアリングしております、
うん、
であの今後はですねあの野田村 の、 あ の、 その災害復興ボランティアセンターと協力をしながらですね、あの、まあ、そういうみんなの持っている特を生かした、
うんうん、
あのボランティア活動にもですね、あの移していければというふうにあの思っております、
うん、つまりはその、まあ、日野口さんのようにたくさん回数を重ねるボランティアの方もいれば、そうじゃなくて、うん、あの仕事の関係で年に1回ぐらいしかできないけども、
うん、
参加してみたいっていう方にとっても広い間口を用意できると。
そうです ね、 ですね、なるべくあの広い間口を準備したいなというふうに思っております、う
んまあ、そこら辺は、弘前大学のボランティアセンターでもいいですし、それからの市の方にも窓口がありますね。
はい、
何でしたっけ、あの、まあ、あの三角センターって普通言ってますけど、そうですね、あそこにある、市民との共同推進室という、
はい、
あのところが、今年の4月からできてますので、そちらの方に相談されてもいいという。
そうですね、
ということですね、はい。で先生、あの実際にですね、野田村に対しては、まあ、今まで、災害復旧というような形でボランティアどんどん参加してたんですが、
うん、
これからの方向性といいますか、
うん、
これから弘前と野田はどういう関係になっていく見込みでしょう。う
ん、 最初の段階からですね、顔が見える支援活動を行おうというようなお話で、キャッチブレードを立てて言ったんですけれども、まあ、徐々にですね、支援ということからですね、交流への移行をですね、していかなければならないなというふうに思ってます。それで最初は支援後というふうに言ったんですが、最近は支援交流後、まあ、徐々に交流をメインとしたですね、お付き合いをさせていただければというふうに思っております。
その支援と交流の違いというのは、例えばどういうところが違うんでしょう。
ですね、支援というのは、まあ、相手がですね、まあ、その平常時ではないというようなことで困っている状態なので、少しお助けをしましょうということで、若干失礼ですけど、少し上からの目線というような感じになると思うんですね、
手を差し伸べるという。
そうですね、はい。でそこからですね、交流になるとですね、お互い手を差し伸べて、まあ、握手をするというような関係で、万が一弘前で困ったことがあったら、私たちでもいつでもその支援ができるよという関係になりうるだろうと思うんです。でまだ長いですね、お付き合い関係の中で、それぞれの自治体にとってもですね、安心の材料になるだろうと思いますので、その支援から交流へスムーズにですね、移行していければというふうに思っております。
例えば先生さっきおっしゃったように、その仮設住宅ではですね、お互いに知らない人同士も一緒のその区画っていうか、同じ仮設住宅敷地の中にいくつも並んでるところで、隣のお家の方は実は前は違う集落の方だったっていうのもあると思うんですけれども、そういうところでのその新しいコミュニティ作りっていうのもお手伝いの対象になるんでしょうか。
そうですね、今サロンっていうのをですね、少し交流のサロンを設けようとかですね、そういう動きも出ておりまして、そこでですね、学生やあるいは中にはですね、市民の中には看護経験を持っている方、あるいは介護経験を持っている方ともいらっしゃいますので、ね、そういう地域のコミュニティの再生のですね、お手伝いができればというふうに思っております。
実際に震災を契機として、今回は無理やりそのコミュニティがバラバラにされてしまったわけなんですよ ね、それを組み立て直すにあたっては、やはりそれなりの、手助けが必要だと、
だと思います。
あとその実際に野田村自体がですね、村全体として復興に進んでいくという状況の中にあると思うんですけれども、それに対してそのボランティアセンターなり、あるいは弘前大学なりがお手伝いする場面というのはあるんですか。
そうですね、今まではそれこそ枯れ木列挙とかですね、どちらかというとマンパワーといいますかね、大学持っているマンパワーという資源を用いてお手伝いをさせていただいたんですが、大学にはですね、専門知識を持っている先生方がたくさんいらっしゃいますので、今後はですね、野田村の復旧だけじゃなくてですね、より良い町づくりということにですね、少し専門的な知識を用いてお手伝いできればというふうに思っております。
これはもう先生方が主体的にと。
そうですね、町づくりっていうのはハード面での整備というのも大事だと思いますが、もう一個ですね、ソフト面での装備というのは非常に大事だろうと思うんですね、特に生業ですね、今までどういうようなお仕事をしていて、その仕事を再生するためにですね、どういうようなシステム作り、あるいは共生の、その役割って何なのかとか、そういうことをですね、再度考える必要があるんじゃないかなというふうに思っているわけです。でまず第一歩としてはですね、3月11日その14時16分の前にどういうような生活をなさっていたのかということをですね、記録をまずもう一度残すっていうことの作業、そこからその3月11日前までの生活でどういう点を改善すべきだったのか、それを検討する作業、そしてそれを提案する作業がですね、必要だろうなというふうに思っております。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
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 さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から 面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部ボランティアセンターのイ・ヨンジュン先生を迎えして、野田村支援号チームオール弘前というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは人文学部の日野口咲さんでした。野田村は東日本大震災の被災地の中では一番早く復興のステージに入るだろうと言われています。でもその野田村でさえまだまだたくさんのボランティアを必要としているのですね。復興のための交流はこれからも長く続きます。ぜひ皆さんのお手伝いをお願いします。お問い合わせは弘前大学人文学部ボランティアセンターの井先生、あるいは弘前市の市民参画センターでも大丈夫のようです。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 When stars are bright